こちら姫路市です。
さあ、この時間帯は兵庫県内の市や町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺っています。今朝は姫路市長でいらっしゃいます岩見俊勝さんをお迎えしました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。どうぞよろしくお願いいた
します
。
お願いします。
まあもう姫路といえば今やもう世界の姫路ですね。世界遺産姫路城に多くの方がお越しになってますね。
まあ、お城にね、たくさんの人をおいでいただいて本当に喜んでます。
はい、大修理、平成の大修理かなり時間がかかりましたが、終わったのが昨年でしたか。
そうですね、
はい、
3月の26日に終わりました。
確かお城にいらした観光客の数がものすごく多くなった。
そうなんですよ、はい、もうなんか286万人という城郭歴史上最高の。
やっぱり姫路市橿箔以来、
はい、
ものすごい積極的ですね。
そうですね、神
戸さんの時もたくさん来ました
ね。はい、橿箔があってこう B 級グルメの祭典があって、
ね、神戸さんも、ね、B1 グランプリですね。
B1 グランプリもありましたしね。
でお城も修理の時に普通やったら立ち入り禁止みたいなのを、はい、修理を見せるような新しい発想ですよね。
画期的でした、うん、天空の白鷺、はい、そんな、まあ、お城を中心に本当に多くの方で賑わっているんですけれど、駅前も随分変わりましたしね。
そうですね、まあ、駅前がこれまではね、車中心の社会ですけど、姫路はもうお城があるんで、綺麗な街にしたいと、ということは車は景観上あんまりよろしくないということで駅前に入るのはもうタクシーとバスだけと、自家用車は禁止してしまいまして、
はい、
トランジットモール化をしましたんで割とすっきり、しましたですね。
本当シャキッとしましたね、駅前のね。
ちょうどお城側も駅を出てすぐのところに芝生広場があるという、清涼感というんでしょうか、また人のにぎわいもスペースが作ってます ね。
駅ビルの真ん前が昔のですね姫路城の外堀だったんです。
あ、
それで外堀を再現したいということで、まあ、ちょっと大きなものを考えてたんですが、
はい、
まあ、周りのバランス考えてああいうせせらぎにしたんですけど、はい、あれは外堀の再現なんです。
そうでしたか。
だからあそこまでお城やったでということで名前もあそこキャッスルガーデンと、
はい、
呼び方。それでまあ、旅人なんかがお城を見るのも、まあ、この位置でまず見るだろうということで、はい、展望台をキャッスルビューという名前でここまでお城やったんやでいうのを表現してるわけです。
やっぱりね、姫路ってほんまに名城ですわ。作りから言っても外観も中身もね、それを駅降りたとこからバーンと正面で見られるいうのはものすごい効果ですね。
あれがね、 JR さんが協力していただいて、元は前ずっと JR さんの土地やったんです、はい、だから前の駅ビルはずっと大手前通りからビシッとJR の駅ビルがあったんですけど、
はいはい、
東へずっと動いてくれて真正面がバーンと開いたんですよ。
でちょうど本当駅を出てすぐのところで、エレベーターで、まあ、2階あれ3階何階ぐらいの高さでしょうね、
2階ですね、
2階の高さに上がれるようになってまして、まあ、バルコニーのような、そこの真正面に目線の高さに姫路城を望むことができる、
あれがキャッスルビューと呼んでましてね、それで在来線からは、キャッスルビューの中を通してお城が見えるんですよ。で新幹線から上を通してお城が見える、
はい、
だから初め展望台を作るかどうかっていう時にお城が見えることを前提に考えたんですけど、はいはい、うまくこう額縁に入ったようにお城が見えるんですよ。
ね、400年前とえらい違いなんですよ、
はい、
普通城下町のお城のところ行けんようにね、十字路がみんな食い違って目隠しにしてと、今なんてやっぱそれがボーンと遠くから見えるいうのがね、
そうですね、
ものすごい効果ですね。
いや、おっしゃる通りでして ね、城下町のは何しろ不便なほどいるわけですが、
はい、
とことん不便に作ってあるんですね。だから道の計画は大変苦労しましたけども、まあ今でも不便ですけどね、お城の通りだけはすっきりすることができました、はい、
やっぱり姫路のね、姫路駅のとこに大手門があったんですよ。あれがもうお城、 で国道2号のとこは中堀でしょ。
そうですね。で
今も内堀だけがみんなお城を持ってるけど、ものすごい大きかったですね。
そうですね。
スケール感もね、新たな再配開発で分かっていただけるようになったと。でも本当今年度もね、また都市型ホテルや専門学校の着工も予定されているということで、どんどん変わっていく姫路なんですが、実はもう播磨地域の中心的な存在としても様々取り組んでいらっしゃいますね。
そうですね。まあ、あの播磨不動記でね、いろんなあの今度姫路屋の文学館をリニューアルオープンしたんですけど、
7月30日に、
そこであの播磨不動記なんかも解説しとるんですけどね、私もあそこでちょっとハマりましてね、やっぱりもうこれ動けんようになってしまって
播磨の国の不動記いうのは不動記の中でも最も古いんです。あれ不動記編纂正言われて2年ほどの間に作ってあるんですよ。
それで地名なんかもね、今の地名がね結構不動記なんか出てくるんですよ。だからみんなが、あれ自分の住んどるとここれやけど、これ不動記にある名前やとかね、
300年前の地名が今も生きてるというね。
じゃあその歴史のある播磨地域 で、
うんでま
あ、今後に向けてもそのリーダー的な存在としていろいろと進んでいこうと。
そうですね、もともと姫路はあの工業大企業がたくさん来ていただきました港がありますんでね、だからそういう意味ではものづくりの力はあるんで、雇用とか生産とかそういうものはまあ姫路市が、だから地域の活性化の拠点としては姫路市が頑張るけれども、今の歴史に基づいた潤いとかね、誇りとかね、まあいわば観光ですね、これみんなでやろうと。例えば思想市にはあの播磨不動記に出てくるんですけど、はい、庭酒というあの、はい、一番初めて酒を作った、その作り方で今もう一回再現してね、それをあのその技術を姫路の播磨の酒蔵に開放しましてね、それぞれの酒蔵が庭酒を作ったんですよ。
は
い、だから日本酒発祥の地だと言って思想で言ってられるの、
なるほど、ね、
山田錦も、もうほとんど日本中の酒を前の山田錦はもうもともと姫路じゃないの、播磨で、
そうですね、
兵庫県で、
多く作られてますものね、なのでその、まあ、播磨地域の連携をさらに強めるということで、まあ、中枢都市圏というのを作って姫路が中心になって、進めていこうといういろんな事業もね、行われています。
はい、
まあ、でもそれにしてもこう姫路もまあ抱えているであろう問題としてはやっぱり人口は少なくなってるみたいですね。
そうなんですね。これね、あのまあ地方創生ということで人口減少に、対応していかんといかん。これは皆さんご存知の通り、人口減ってくると消費も減る、生産も減る、経済が縮小していく、雇用も減るという、まあ、あのマイナスの、まあ、効果といいますかね、影響が出るんですけども、で政府もこらあかんということで、その人口減少時代に、対応する国土づくりということを考えておられるんですけど、そういうところで我々も、まあ、八市八町で、仲間を組んでですね、地方といろんなところと競争せんといかん、ただですね、基本的には国の人口減るわけですよ。
そうです、全体的に減ってます
ということはね、要するにゼロワーゲームなんですよ。要するにどっかが増えたらどっか減るんです。そのゼロワーゲームの中でじゃあ自分のとこだけが生き残るということよりも別の仕組み考えたらええんちゃうかということは、一人当たりの生産や一人当たりの消費を増やしたらええない。姫路市は今それ考えてる。要するにどういうことかというと、働く人を増やそうと、高齢者と女性もっと使おう、まあ、それ人らが消費もこれまで以上にするやろうと、いうことでは、高齢者の定年を伸ばして、もうとことん生産、もう生涯現役で、もういよいよ卒業いうところまで、あのいろんな仕事の種類でね、何も若い人だけでないといかんいうことないわけで、だから高齢者がとことん働いて給料を取っていただく、生産もと人口が減る割にはそう減らない、で消費もその分働くから消費する、と人口減る割には減らないという、そういうゼロワーゲームの中でのこの 活性化と言いますか、そう新しい仕組みを考えていく、
人口減少なもうこれどうしようもないわけで、はい、数が増えたら発展や思ったらあかんと思うんです。やっぱり先ほどおっしゃったみたいに、あの街づくりでも豊かさみたいな言うとおりみたいな、ただ生活の中でもね、そういう数字で現れない質というか、それを高めていけば消費なんかも減らへんと思うんですね。
で先生おっしゃる通り、やっぱり人口減少は避けられないと、はいはい、いうことではね、あのコミュニティも元気なくなってくるんですね、今のままでしたら、はいはい、だから今言うように働く量消費も一人当たりの量を増やすのと、活動量も増やさなかったということで、やっぱり高齢者が家におったらあかんねえと、はいはい、私は市長になってずっと生涯現役と、要するに引退は絶対あげまへんでと、隠居はあげまへんでということで、とことん外に出ていろんな役割担ってくれと、いうことではコミュニティでもね、みんなが参加して、それこそあの介護なんかももう老老介護が一番ええと、若いもんにねガーンとやられたらね、痛いな、ちょっと骨が折れたりすることもあるんでやっぱりそういう痛みの分かる高齢者の方に介護していただく、要するに元気な高齢者いっぱいあるんですからね、そういう人らに介護もしてもらうし、祭りだろうがなんか地域活動だろうが、要するにいっぱいもう人が出てきて、だからこれまで波の活動人口を確保する、はい、交流人口を確保するという基本は生涯現役という、その考え方でいきたいなと考えておりました。
そういうことを含めて提示していらっしゃるのが姫路創生戦略。
そうなんですね。で、まあ、創生戦略の中にはだからあの、まあ、先ほど言いましたように播磨の歴史に基づいた観光なんかもですね、はい、今古道という言い方で、柿本人の丸がここを歩いたでとか、第三葉がここを来てここで、あここは石壁やということで小石壁という名前、
ね、
そうなんですね、そういうもんとかですね、このいろんな方がこう歩いた歴史の道が古代から現代にまであると、銀の馬車道なんていうのはもう素晴らしい資源で、あれにまつわる物語、本当に心温まる物語ありましてね、メートル4もあそこで初めて作った。であの時に頑張ったシスレイという技術者が行くのにあるバラをふるさとのリヨンに送ったんですよね、リヨンでお父さんの友人が園芸家で、バラをそのバラに基づいてフランスに根付いたバラを作り出したんです。それで今度の東北の震災で応援しようということで、そのバラに絆いう名前をつけて東北へ送られたんですね。それを我々聞きつけて、それやったら姫路にも里帰りさせてえなということで、姫路に里帰りしてもらいまして、はい、県の高官と、はい、姫路の先ほど言いましたキャッスルガーデンと、はい、それからあの現の馬車道の終点になります鹿浜港に、それ植えとるんですよ、絆を。
なんか物語がありますね、
シスレイっていうのはあの皆さん大好きな印象派の画家 の、 あのシスレイの一族なんです、は
い、そうですか、で
そういう物語をどんどんどんどん掘り起こして、まあ、播磨古道という歌唱ですけど、まあ、それをこれからずっと打っていこうと。
なるほど、まね、植物でもね、そういうそのストーリーの、あの文学館の庭にね、目薬の木があります。
あ、そうね、うん、ということは神戸さんのお父さんのね、は
い
は
い、で姫路目薬産業をどないか誘致したらどないですの
今ね、はい、目薬のがね、あれ落ちたやっぱり栄養分があるんで、お茶にしようんですよね、
あれ、まあ、目薬の木のお茶出してくれるとこちょいちょいありますね。
あれでしょ、
そうですか、
はい、今大手前公園に目薬の木植えてましてね、そういうもう至る所に物語がね、市川沿いにはもう柳田邦夫さんや和辻哲郎さんも、で和辻さんいうのは和辻家の次男さんで、長男さんがようできて東京におってやから次男の和辻さんが行って勉強しよってんやけど、この人がまたようできてんやとかねそんなお話とかですね、で明治時代にみんな名前つけろって言われて、あの辺の方が、はい、で困ってもってみんなお寺へ相談に行ったんです、お寺が2軒あったんですよ。一軒のお寺へ相談に行った人はみんな三木、
はい、
もう一軒のお寺へ行った人はみんな萩原あそこ行くと三木と萩原がも
そ
うです
三木家の晩秋の名門で、
ね、 なんかそういうところもすごく、
でそこでね、言うこと聞かんでもやろう、うちは田んぼやっとうから、うん、ゾロでええわ言ってゾロ有名字結構あるんですよ。
へえ、
それ姫路のどの辺ですの？
豊臣の方です。万端洗剤の
バラ園のあるあたりですね。
そうです
ね。まあ、そういったね、もう古くからのいろいろな掘り起こしていけば、もう数えきれない魅力がね、面白いなと思ってあるんですけど、まあ、じゃあやっぱり観光にも来ていただきたいですし、こう住んでる方にも暮らしやすい町というのもね、まあ、目指していきたいですね。
やっぱり観光の基本は市民が住みよくて、みんなを、まあ、歓迎するというか、はい、おもてなしという言い方でしょうけどね、そういう町がやっぱり観光地としても魅力あると思うんですね。やっぱり京都なんかはね、歴史もあるし、それから市民がね、誇りも取れますよ。だから町汚さないですね、
はい、
観光客がゴミポイポイポイポイ捨てますけど、京都の人はそれ拾うし、私佐賀に住んでましたけど、玄関に大きな亀が、そこ花をドーンって生きとられ、行け取られるんですね、
はい、
それ家から見えへんわけですよ、
はい、
あの観光客歩いて見るんですよ、ってことは観光客によう来たな、京都は綺麗やろいうことで花を行け取られるんですね。あの心意気がね、であの車 あの駐車場に他の車が止まらんようにいうときに、他の町ですと鎖をガチャンってやるんですよ、
はい、
京都は違うんですよね、竹をすっと置いて、あの橋受けみたいな、あんな形で竹をちょんと置いてね、入れなくしたら、郵便ポストでもね、あんな四角い箱みたいなのもちゃうんですよ、釣りに行った時に魚を入れるビクってあるでしょ、
はいはい、カゴですね、
ポストに使うと
気がついてないですよ、
じゃあちょっと姫路もまた、他のところではこうやけど、姫路に行ったらこうやでっていうのをいろいろと、
京都のねセンスはもう私はだから、あのレストランのショーウィンドウでもね、
はい、
ちゃんとこんなもん作ってますっていう、看板の上にちゃんと藁屋根がかけてあるんですよね。ああいうね、なんと言えんこのおもてなしですかね、美しい京都を楽しんでなあいう、あの気持ちをね、我々はこれから持っていきたいと思ってますね。
まあ、その姫路創生戦略もね、あの副題サブタイトルはふるさと姫路にプラスワンということで、それぞれがお持ちのこんな風にふるさと姫路を変えていきたいんだっていう意見を出し合う場が、実はですね、今度の日曜日に設けられるという風に聞きました、
はい
はい、姫路創生カフェ、
そうなんです、
はい、
まあ、将来につながることが大事ですしね、若い人たちにもう我々も一生懸命考えるんですけどね、やはり過去のいろんな履歴の中で考えますんで、あんまり思い出切ってももう伝売もあるんですけども、若い人たちにだー集まっていただいて、
はい、
100人来ていただくんですけどね、でそれぞれチームでこう話し合ってもらいながら、それをまた相互のチームを総合して、
はい、
また意見交換をやるという、そういう形の創生カフェというんですけどね、まあ姫路っていうと姫路城っていうことでね、皆さん姫路城、やっぱり姫路城なんですよ、はいはい、だけどちゃうでと、姫路じゃなくて針も不時やこんなんあんなんこんなんあるでという、姫路城プラスワンと、姫路城だけちゃう、こんなんも見てあんなんも見ていう形をこれからどんどん広げていきたいと。
いや、さっきの石壁ね、
はい、
小石壁のあたり的型の近くですけど、あそこの港なんて本当やっぱり日本で最も古い港の人ってね、
ああそうなんですね、
福留間にいう漁港がね、
はい、
ああいうのもっともっとみんなが行けばいいですね。
そうですね、今度あの近くにね、あのトレトレ市場ができたんですよ、あの姫路は家島という、
はい、
あそこにボーゼというものすごい魚、瀬戸内海でも一番魚を取る漁港があります、
はい、
そこから直送してくる、
家島もね、播磨の国のほどきまず出てきてね、一番東の島西の神さんがあると、あれ私見たいんですけどね、行く手がないんですよ、あんな
よくわかるね、
クルージングでね、もうあの石神さん参りに行くクルージングなんかやったら面白いと思う。
そうですね、
今、あの石ね、
はい、
でね、そのボーゼというところにはまたね展望台があるんですけどね、
はいはいはい、
それがね小豆島から明石大橋から神戸から全部見えるんですよ、だから瀬戸内海で一番 美しいというとちょっと語弊が他にも美しいとこあるでしょうから、はい、外ないけど一番見通しのよ全部が見える展望台がある
し、もう海にも魅力があると、
それを売っていこうと、ね、でそこの魚を毎朝そのとれとれ市場に、はい持ってくる。それで今度今姫路に中央市場っていうのは亀山とかあります、はいはい、それがその横に移転するんですよ。
そうですか。
じゃあその市場が移転したら場外売店を作ってですね、その取れたれの姫路 の, その野菜も、はい、その魚もみんな、うん
食の魅力
を山々で商社さんがあるし、
そうですよ、
ヒロミネさんをもっとこう発信せないといけませんね。
そうなんですよね、よくご存知でね、あれはねもう平安時代ぐらいから
祇園さんのね、
祇園さんとね、はい、いやこっちが本家やこっちが本家ってやつ
じゃあそのあたりの歴史の話もまたね改めて田辺先生にもお話しいただくとして、じゃあまずは姫路にぜひお越しいただきたいということで、実はね、うん、今朝はプレゼントをご用意いただきました。世界遺産国宝姫路城と7月30日にリニューアルオープンしました先ほどお話が出た姫路文学館のそれぞれの入場券をセットにしまして、はい、10組20人の方にプレゼントいたします。ということでもう姫路ぜひ行きたいとおっしゃる方はですね、メール朝@jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005、そしておはがきは郵便番号 650-8580、 それぞれラジオ関西三上君也の情報朝一の係まで、おところお名前ご連絡先と、じゃあもう姫路行きたい、姫路大好きと、ね、うん、姫路という一言を添えてご応募いただきましょう。来週の水曜日までに必ず着くようにお送りください。ということで今朝は岩見俊勝姫路市長をお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。